皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大企業は大問題だというお話です。若い人たちですね、ベンチャー企業とかやってる人たちの話を聞きますと、まあ、本当に大企業は大問題だとしみじみ思いますね。あの国家公務員試験に合格して役所に面接行ったんだけど、到底これはですね勤められる場所じゃないと、とんでもないところだと。でその役所に行くのやめて民間に行った人の話とかね、あるいはこのベンチャー企業をやってて、でその大企業と付き合ってんだけど、大企業があまりにも無責任だもんで、その問題全部こっち押っつけられちゃう形になっちゃって、やってられないよって話とかですね。そもそも銀行って一体何人たち何をやってるんだと、一体何のために銀行があるんだと、まあ、そんなような怒りの話がですねちょくちょくと今耳に入ってきてるなっていう感じですね。で、新聞見てもですね、もう今年は、去年の末ぐらいから今年にかけて、今もそうですが、希望退職どんどん増えてるし、それから下方修正って話も出てるし、何百億何千億の損失がドンと出るなんて話も最近珍しくないですよね。金融だってその野村もそうだし、みずほもそうだし、ね、三菱も1000億近い損が出んじゃないかって出てましたよね。自動車会社に至っちゃですね、続きが200万台のリコールですか？まあなんかこう信じられないようなことが起きていて、しかもそれが隠されてた問題なんだよね。今なんかその天変地異が起きてですね、いきなりなんかおかしくなっちゃったっていう急性の症状ではなくて、ずーっとずーっと積もり積もった問題が今明らかになりましたと。しかもそれがね、どうも氷山の一角かもしれないと。他にもありそうだと。いうような雰囲気なんですよね。まあなんかね、本当それは大問題でありまして、一体日本の大企業どうなったのという感じですね。で、大企業自身の中身ってのは大体みんなで共通している話は、新しいことは一切しないということですね。リスクのあることは一切しない。しかしよそに負けるわけいかないから、リスクを取らないで莫大な儲けをしようと言ってるわけですね。こんなことできるわけないじゃんね。リスクを取らないで莫大な儲けをしろなんていうのは、嘘を偽りもやるっていうことでありますから、それは後でものすごいしっぺ返しになることが多いわけですよね。まあそういうのはあまりにも明らかなんだけど、最近の大企業の経営者っていうのは、そんなことどうでもいいから、とにかく自分の任期中だけ自分は金稼げればいいという、ものすごく安易な経営をどうもしてるようでありまして、そういう人たちばっかとも集めちゃったらしいんだな。で、今日も一日対価が過ぎてますと、まあこんな感じですよね。そもそもあの日本という国は、まあ、特にこの昭和の時代なんか見ててわかるんですけども、その経済環境は比較的のどかなんですね。朝起きても昨日と同じようなその仕事の環境があって、株も為替もそれから政治もあまり動かなくてですね、まあのどかな環境の中で今日も一日その工場を回してれば、今日も一日事務をやってれば仕事は回るし、で金ももらえると。なんでそんな新しいブロックチェーンなんて余計なことを勉強しなきゃいけないんだ。なんでそのなんとかテクノロジーだとかやんなきゃいけないんだ。なんで外国なんか行かなきゃいけないんだ。俺たちの中でちゃんとこうやってですね、まさに田んぼや畑と同じように朝起きれば行くところがあって、そこ一日働いて帰ってくると。ね、そこ出ていくわけでもないし、外国人入れるわけでもない。そこでちゃんと守ってるだけでいいじゃないかと。空いた時間でですね、うまい飯を食って、休み時間はしっかりゲームをやって、で、最近はどんどん休めなきゃいけないって言ってるから、なんですかね、いろいろと、理屈をつけて、休暇を取って、で、その海外に遊びに行くと。まあ、そんなので何が悪いと。実に世の中いいもんだと、平和なもんだと、いうような感じで言ってる人って、すごく多いですよね。しかし、一方でですね、明日どうなるかわからない、明日の飯はどうやって食うかわからないって人たちもたくさんいるんですね。やっぱ朝起きてから、その野生動物じゃないけども、今日の飯を求めてさまようなかならない人も世の中にたくさんいます。ビジネスもそうで、今日一日食えたからといって明日があるわけではない。 明日のビジネスはどうしようかな。今日何かやるべきことはあるんじゃないか。今日投資しておかないと明日間に合わなくなるんじゃないか。そういうふうに思っている人たちは世界中たくさんいますよね。で、今ここでちゃんと開発やらないと、明日がないかもしれない。そう思っている人たちもたくさんいますよね。で、こういう人たちっていうのは、なんかものすごい意欲に燃えていて、ただ単にそこに座って時間を過ごして給料をもらってればいいではなくて、なんかクリエイトすることによって初めて生きる価値がある。仕事の価値があると。そういうふうに思っている人たちですね。で、こういう人たちがその田んぼ畑に来るとですね、厄介なわけですよ。なんで余計なこと言うんだと。私はのんきにここに座って金だけもらっていたいんだ。ね、休まず遅れず働かずで何が悪いと。ここはそういう場所だと。そんな激しいこと言う人はあっち行ってくれと。こういうような大企業って今すごく多いんですよね。で、あっち行けって言っちゃうから、結局それで5年、10年、15年経つと、もうすっかり遅れちゃってんだよね。気がついたら自分たちの未来がないわけですね。いわゆるその自己満足にふけっちゃってて未来がない。一方そういう安定した基盤というのは得られなかった人たちは必死に泳ぐわけですよね。いろんな人と接触し、いろんなことを考え、いろんなことをやっていますから、それは5年、10年、15年の間には大きな進歩をするわけですよ。この差は今ものすごく大きいと思います。で、日本人はやっぱりこう日本語しか喋れない人が多いんで、その英語の世界とか多言語の世界を知らない人がほとんどなんですね。ですからその日本のマスコミなんかはアンポンタンだから、マスコミ自身がそのね、のんきにその免許の上でね、あぐらかいちゃってやってるわけだから、免許と既得権益って言いますか、大手の新聞社は不動産屋ですからね、不動産大地主ですからね、まあその利益の上で安住してあぐらかいてるだけですから、あなたたち書くものって言ってみれば、その田んぼ畑の上にね、のどかに座ってる世界でしか世の中見てないんで、まあそれを見てそんなもんだと思ってる人たちは、とんでもない誤解をしてるって話ですよね。インターネットがいくら広がったってですね、いや、情報はあるんだけど、日本語の壁に守られてるから、その日本語の外の情報を知らないわけだ。そうするとなんか、本当なんかね、夢を見てるような感じなんですけどもね、これだけそのオープンの世の中でありながら、戦争中の日本みたいな光景が広がってんですよ。戦争中の日本は本当にその物理的に外の通信が途絶させられていてね、まあ、密かに短波ラジオを聞いている人もいるんですが、あれ見つかったら大変なことになったんだよね。密かな短波ラジオ。まあ、アンテナなんかやたらに上げたら偉いことになったとこで。でもやっぱり聞いてる人は聞いててですね、まあ、本当のこと知ってたんですが、非常にわずかでしたでしょう。で、多くの人たちは、御用放送を聞いてですね、で、それ、やっぱり、そうだと思ったわけですね。例えばその東京大空襲の前、アメリカ軍はそのビラ配るわけですよ。これから大空襲はありますから逃げなさいよって。で、そのビラを拾って読んだらいけないっていう当時はルールだったんですね。でもその大空襲書いたらこれ本当やばいかもしれないと思って逃げた人は助かったんですよ。で、そのビラを拾ったんだけど、いや、そんな敵が撒いたこんな紙なんかに踊らされちゃいけないっていう人たちはもう多く焼き死んだんですよね。で、やっぱ最後の最後でですね、もうほとんどの人たちは信じちゃって、だから逃げなかったんですね。で、やっぱ焼け死んじゃったんですよ。そういうこともありまして、で、まあまさかね、これだけそのオープンな時代に日本がまたそういうことになることはないんじゃないかと思ってたんだけど、どうもそうだね。まず一番が役所、大企業、自民党ですよね。あと労働組合なんかもそうかもしれないな。こう閉鎖的なところなんですよ。閉鎖的なところっていうのは、その何が起きたか起きなかったか、物理の法則ですらですね、忖度で決めますからね。やっぱその白と黒もですね、それ、どう見えるかではなくて、上が白って言ったか、黒って言ったかで白黒決まるわけだから、それは物理の法則すら乗り越えるのが忖度ってやつでね。そんな風にやってるとですね、それは全然トンチンカなことになる。ちょっと外見りゃいいのにね、別に英語だってなんだって、中国語だって翻訳なんか刀で簡単にできるわけですから、もしわかんなければ意味ぐらいはすぐわかるでしょう。で、なんか見たら変だなと思ったら調べていけばいいわけで、で、そういうことしないんだね。よその情報を見るっていうことは自分の立場が危うくなる。外のと接するっていうことは自分の未来が危うくなると思いますから、ますますこう中に閉じこもって、一切外の関係を断つことが、自分の生きる道みたいにしてる人が多くて、こういう人たちがその飴と鞭で下をこう、押さえつけるから、その人たちもそれに負けてですね、まあなんかそれに安住してるうちに、まあいいかと、諦めの気持ちになるというようなことは見ててすごく多いと思いますね。特に大企業とかその系列はそうだね。そうなってきますと、やっぱりこれ、 戦争が終わった時と同じ状況になりますね。まず8月15日ね、戦争負けましたという、まあ終わりましたという、その日が来るわけですよ。その瞬間っていうのは、まあ前にも言ってる通り、ブラックホールの蒸発だから、もう飴も鞭もなくなるんですね。一人で投げ出されるんですよ。で、小賢しい奴はそこで財産の持ち逃げするんですよ。ウォール街なんかいつもそうだよね。潰れる前みんなその財産持って逃げちゃうじゃないですか。いよいよ潰れそうだと思ったらですね、その前の年にね、なるべく多くのね、その、利益の出る伝票を寄せて、損の伝票全部来期に飛ばすんですよ。今年はこんなに稼ぎましたとって、莫大なボーナスもらってんで、いなくなっちゃうわけだな。やめちゃうわけだ。まあ財産の持ち逃げなんか一番合法的にあるのはそういう方法ですよね。まあそういうふうなことをやってですね、みんな財産持ち逃げするし、まあ本当に持って逃げるやつを見るかもしれませんけどね。で、それは、未来を見えてる人だよ。やばいって分かってる人はできんだよ。だから一番のんきなやつは、目の前で終わって初めてその場に気づくわけね。終わってから気づくんだよね。一番なんかバカ見るわけで何も残ってないわけですよね。で、途方に暮れると。すなわち、真面目であるっていうことが一番その損を招くんですね。その大企業、まあ、こんな風にこうなってきた最後の現象っていうのは、その引き締めと、飴と鞭の引き締めで狭い常識の中で生きてると。その狭い常識の中で一番真面目に生きてた人が一番バカを見るわけですよ。さっきの東京大空襲と同じよ。で、そのビラ見てですね、逃げりゃいいものですね。ビラ見て、これは届けなきゃいけないとか、ビラに惑わされていけないなんて言ってたからね、その、焼かれちゃったわけですよ。逃げなきゃいけないわけですよ。そういう意味で言うと、この、こういう引き締めの時代に、一番真面目だった人たちが一番損するんですね。で、引き締めやってる方は見えてるわけですよ。だから、満州の最後みたいに、指揮官はもう昭和19年から逃げ始めてるわけね。岸信介だって、満州を作った岸だって、19年に逃げちゃったでしょ、あれ。金と麻薬積んでね、全財産積んで、船に乗って逃げちゃったわけよね。だから、その、そんな順番で、感じで、分かってるやつから、引き締めやった方の方が先逃げちゃうわけよ。引き締めさせられた方が、真面目に引き締めさせられて、どれらい苦労してて、それでも把握ばして、食いしばって頑張ってる人が、一番最後バカ見るんですよ。そういうもんじゃないですか。ですから大企業なんてものは一旦それをやったらね、二度と誰も信用しないんですよ。二度と誰も信用しなくて、自民党みたいな政府もそうですよ。二度と誰も信用しないわけね。もうその瞬間に、もう遺伝子は終了しますね。もう、中の人たちが一切信用しなくなりますから。で、裏切られたってことで、で、見るのも嫌だってことで、結局だから日本陸軍なんてのはそのまま消滅しましたよね。まあ、そんな風にこうなっていくわけでありますよ。だから今この日本の大企業なんか見てますとですね、本当にそれ感は強いんじゃないですか。今東京でこうなんかね、レストランじゃなくてその喫茶店みたいなところでパソコンとか売ってんと、後ろでなんか新入生のですね、なんですわ、勧誘っていうんですかね、リクルートやってることなんでね。この間はなんか面白い話聞きましたね。どうもなんか、有名国立大学の出身の、人らしいんですよ。その、入社10年目ぐらいの人とですね、若い人がこう話してんですね。で、面接に来てるらしいんだね。で、会社の話してんですがね、やっぱその、有名大学の人らしいんですけども、やっぱり、よく遊びの話って言いますかね、まず雰囲気はどうなんですかってしきりに聞くんだよね。雰囲気どうなのか。それからその、休みのこと聞くんだよね。まず、のんきだなと、まず思いましたね。そもそもその、全然知らないとこ飛び込んでるわけですから、一体どんなその仕事をするんで、どうなってんのかっていうことは多分もっと興味なきゃいけないはずなんだけども、まあ、なんて言いますかね、さっき言った畑と田んぼを選ぶみたいな話で、どこが一番のんきで暮らせるのかなと、いう観点から会社選んでる様子が、見え見えなんでね、こう、背中で聞いててですね、その、いや、何もその田んぼ畑行ってのんきに農作業するために会社行ってるわけじゃなくて、むしろそのこれからの時代は開拓しなきゃいけないわけでしょ？荒れ地の開墾みたいなことをやったりですね、溝を埋めたり溝を掘ったりですね、なんか土木作業から始めなきゃいけないことも多いわけですよね。それって大変なそのやっぱり努力が必要だし、気合と行動力と、から見識が必要ですよね。およそその楽して行こうなんていう場所じゃないですよね。そんなこと全然思ってるやつないですよ。 ある意味で言うと有名大学出たから、もう私はこのままのんきに暮らせるんじゃないかみたいな雰囲気が見え見えなんだよね。で、説明してる人もなんかそんな感じなんだよね。まあ、入社10年目ぐらいらしいんですけども、結構なんか会社楽しいみたいで、こんな風にやってますよって言って、厳しいことあえて隠してるな、それはそんで雰囲気出てきますけど、全然そんな感じなくてですね、いや、うちの会社はなんかこんな風にのんきにできていい会社でありませんみたいなことを平気で言ってんだね。で、休日出勤とかないですかとか聞いてるわけよね。いや、まずないですよと。それはちゃんと担当の人がいますから、休日出勤は担当の人がいるから、それが行けばいいんですと。我々はね、本部の人間だから、あんなとこ行く必要ありませんって、こう言ってんだね。いやー、あれはたまげたね。私がなんかまだ若い頃だったら、例えば現場でなんか事故とかあれば、真っ先にその、上の人が飛んでったもんだよね。下の人が来る前にその上の管理職が飛んでいかないといけなかったですよね。いや、もうその下の人が管理してんだから、下の人に行けばいいと。で、それでも問題があったら上に行けばいいなんて、そんな話はついぞ私聞いたことなかったですけどね。まずその指揮官が一番前に行ってどんな状況なのか見てですね、思わぬことってたくさん起きるもんですから、状況を把握してやらないと、まずそもそも、ねえ、その部下の報告を何か起きた時に家で待ってるとか会社で待ってるなんて方がよっぽど苦痛だと思うんだけどね。あんまりそう考えないみたいね。だからその話聞いてるとですね、いや、もう何出ていくじゃありませんから、結構休暇は楽しめますよって言ってるんですね。自分のライフスタイルを大事にして休暇は楽しめますからいい会社ですよって本気で言ってるんですよね。いや、これ、なんか社長から全部そんな感じなんじゃないのかなと思いましたよね。おそらくそれ、若いその人だけで担当では、がそうではな、そうなのではなくて、社長以下全部同じ感覚じゃないかと思うんですね。あらゆる困難からまず自分が逃げる。自分がどう得するかだけ考える。最小のその労力で、最大の金と最大の自由時間をもらって、とにかくライフスタイルを楽しむと。まあ仕事は適当にやっておけばいいと。まあこの程度なんじゃない？あ、面白い範囲でね。面白いと思う範囲で適当にやっておけばいいと。まあこの程度なんじゃないの？どうもそれやりやりとなんかね、こう聞こえてくるんですよね。まあすごいと思いますね。中小零細企業の場合はね、そんな甘いこと言ってらんないわけよ。もうほら、ね、船の外からさ、波しぶき入ってくるしね。船ね、前後左右にこう揺れますからね。そんなのんきなこと言ってたんじゃね、明日はないわけですから。まあ程度の差にもよりますけども、まあ中小零細企業だと、まあ、自分でね、風切って、自分でその波にも浸かりながら、漕がなきゃなんないことも多いですから、それはもうちょっと緊迫感ありますよね。ちょっと一仕事しなきゃ向こう泳ぎつかないぞと。ほんなのんきにですね、朝から出てってね、のんびり暮らして帰って、家でなんかすればいいなんてふうにないってことは、なんとなくこうわかると思うんですが、やっぱ大企業なんてのんきなもんだね。しかしそれってタイタニック号の世界だよね。本当にタイタニック号の世界で、気がついたら逃げる場所ないんだよね、もうね。水だけ迫ってきて、で、諦めるしかないんだよね。なんかこれからそんな人どんどん出てくるんじゃないですかね。で、同時になんか金だけはたくさん持ってるんだけども、その過去のその損失がすごいわけでしょ？でたらめ放題投資をしてですね、何でも買い物しちゃいましたから、それは結構しこってるわけですよ。資源でも会社でもね。で、なんか、それこそ検査のね、手抜きじゃないけども、とんでもないやり直しの仕事が出てきちゃって、莫大な金がいるなんてことが珍しくないわけですよ。で、ああやって金貯めてでもですね、最後、賞味いくら残るかだよね。内部留保貯めてるって言うんだけども、本当に賞味いくら残るかですよ。実に情けない話で、まあでも日本もね、戦争中、植民地にどんどん進出して、南方にも出てって、たくさんの会社作りましたよ。ほとんどこれ、怪人と期しましたよね。ほとんど怪人と期したわけで、今回もだから海外に出てった連中だとか、大きくやった連中だとか、成人するんだった連中は、怪人とキスかもしれませんよ。本当になんか見ててね、それぐらいなんかひどいなと思うような感じがするんですね。ここまでひどいのかって言いますかね。そもそもそういう危機感持ってない人たちが珍しくないし、で、本当に朝行けば金もらえるから、まあ金もらいに今日も会社行きましたぐらいの程度の人ってすごく多いんですよね。まあ、乱れる時は乱れるってこんなものかなと。だからまあこういうのもずっとそういう風に続くわけではなくて、それが成り立たなくなる瞬間があるんですね。そんなのんきな生き方でも、が続かなくなる瞬間があって、そこから次が始まるわけですよ。そうした時に、それ激しくなりますよ。猛烈な激しい時代がそこにやってくるわけで、 そうするとやっぱり生き馬の目の抜くような世界、今日一日飯食うために駆けずり回らなきゃいかんというような時代がもう目の前で始まるわけですね。そうすると大企業なんかで非常に限られたところでのんきなことしかやっていなかった人たちは、まあとにかく大変なんですよね。だからそこでこう、やっぱりもう一回その遺伝子がオンになって、まあ、ね、なんか始まるんだけども、やっぱそこで今までの通常はすっかり変わりますよね。ですからもう今や本当に日本の大企業って大問題で、これからなんか一気に表面化していくんじゃないかな、こんな感じがしております。まあ令和の時代は激しくなるんだと思いますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。大企業は大問題だということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。